今日与えられた新約聖書のヨハネによる福音書の言葉は、はっきり言っておくと、いつもの大事なことを言おうとするときの言葉で始まっています。そこで何が最初に言われているかというと、羊の囲いに入るのに、門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は、盗人であり強盗である。何のことを言ってるんだろうかと、やはり思うと思います。羊の囲いとは一体何だろうか。それは、一つには、当時のユダヤの人々のことを指しているとも言えますが、おそらく、教会のことを指していると言ってよいでしょう。このイエス様がお話しなさっているときから、ヨハネによる福音書が書かれるときまでは約半世紀後になります。その頃には随分いわゆるクリスチャン、キリスト教徒もたくさん増えてきて、教会も多くなってきていました。そういうキリスト教徒に対する迫害は、あの悪名な高きローマ皇帝ネロが迫害したことが有名ですけれども、実はこのヨハネによる福音書が書かれた時代、西暦の90年代のドミティアヌスという皇帝が、実は最も激しい迫害を始めた皇帝でありました。組織的に帝国の中のキリスト教徒たちに対して、特にローマ皇帝を礼拝する、皇帝礼拝をしないということで、ひどい迫害をがそこに行われてきている、まさにそういう時代でした。教会がそこで潰されるかと思いきや、決してそうではありませんでした。逆に驚くほどどんどんどんどん数を増し大きくなっていくのです。そんな中、その教会の中に紛れ込もうとするある人たちがいたそうです。それは今日のところで言う、門を通って入ってくるのではなくて、囲いを乗り越えたり、囲いを壊して入ってこようとする人です。それは何のことを言っているかというと、門というのはイエス・キリストのことを指しているわけです。ですから、門を通らないで入ってくるということは、教会という組織や群れの中にいたとしても、結局、キリスト抜きで、イエス様抜きで、活動したり何かをしようとすることになるわけです。そういう人たちは強盗であり盗人だ。非常に激しい言葉です。それはもう少し固い別な表現をすると、当時の教会というところに入り込んでくるそういう人たちが、いわゆる自己実現というと聞こえは良いんですけれども、自分のことをもっと認めてもらおうとして、自分の名誉とか自分の名声とか、そういうことを求めて教会に入り込んでくる。そこで結局何が起こるかというと、教会の羊に例えられているメンバーの人たちを巻き込んでって、そこで党派を組んで争ってみたりすることになるわけです。この当時の教会でもそういう大きな問題が起こって、随分痛みを抱える信徒たちが出たようです。そういう中で門から入ってくるその羊飼いこそ誠の羊飼いだ、そう言われています。私たちはその門から入る羊飼い、それに対して囲いの壊したり乗り越えたりしてやってくる羊飼い、この二つをこう見極めるように教えられているわけですけれども、私たちの教会の伝統を振り返ってみるときに、実はそれが少し分かってくると思うんです。私たちの教会は改革長老派 の教会の伝統に立っています。若い方々には改革長老派って言われてもピンとこないかもしれません。私たちのプロテスタント教会がいわば誕生してくる宗教改革のその指導者であったジャン・カルヴァンという人がおりますけれども、そのカルヴァンが指導して導いてくる中で、教会とはこういうところだ、教会とはこういうものだということをいくつか教えているのです。で、実は私たちの教会がそういう流れを組んでいるということを皆さんがほとんど手に取ることがないであろう若い人は、教会規則というルールブックがあるのです。規則集は。で、その教会規則の第4条というところに、この教会、緑町教会は日本キリスト教団の教典教規及びこの教会の定めるところに従い、かつ教典教規を逸脱しない範囲において長老改革派教会の伝統にのっとり教会的機能及び教務を行うと定めています。これも非常にある意味では規則の言葉で、ピンとこないかもしれませんけれども、私たちの教会とはこういう教会なんだということを言い表すときに定められているとても大切な文言です。で、その中に言われている長老改革派教会の伝統という中で受け継がれている標語というべきものがあります。それはただ神の栄光のためにという言葉です。教会が教会として行うことは最終的には神の栄光を表すもの、神に栄光を期するためのものなんだというのです。しかしこれは当たり前のようでいて、少しでも気を許すとたちまちここから外れていき、神の栄光ではなくて個人的な人間の栄光のために教会が利用されることになってしまうのです。それはもちろん教会の指導者において一番現れやすいことですけれども、信徒の皆さんにおいても実はいくらでも起こりうることなのです。自己実現といえば聞こえはいいんですけども、結局自己目的で、私が自分に注目を引き寄せ、自分の栄誉と自分のこの誉れをそこに表そうとしていく。結果的にはこのヨハネによる福音書が書かれてた時代と少しも変わらずに、この囲いの中である教会の人たちがそこに深く傷つくことになってしまうのです。傷つき果てた羊たちにとって、誠の嘘のない羊飼いとの出会いというものが実は本当の救いになります。それはその誠の羊飼いの声を聞き取ると言われているのです。聖書の言葉は活字で今私たちは読んでますけども、それは私たちに呼びかけてくる声として本当は聞かねばならないものだと思います。そして今日のところで非常に面白いの、興味深いのは、羊飼いが、その正しい誠の羊飼いが羊たちのを連れていくときにですね、名前を呼ぶというのです。まあ、確かにその動物を飼うときに名前をつけることはあります。数が少なければ、名前をつけることはあると思いますけども、大勢というかたくさんの羊、家畜をいっぺんに飼おうとすると、いちいち名前を全部つけていくってことは、どうなのかなとも思います。しかしここでジェイスが教えている羊飼いは、羊一匹一匹に名前があって、その名前を呼んで連れ出してくれるというのです。名前を呼ばれること、実は、私は キリスト教主義学校で聖書の授業を教えることを許されていて、いろんな良い経験を与えられているんですけれども、ただそこでいつもこう申し訳ないなというか、こう残念ですまないなと思うことがあるんです。それは、230人ぐらいの1学年の生徒さんたちを週に1回だけ1時間の聖書の授業を教えます。その時に一クラスだいたい40人から45人ぐらいの生徒の皆さんを教えようとするときに、できるだけ一人一人の名前と顔を覚えたいと思うわけです。しかし、本当に私は物覚えが悪いせいもあるのかもしれませんけども、週に一回だけその一時間の授業で顔を合わせているときに、まず最初に出席を取ります。で、欠席の子だけをチェックつければ本当は済むことではありますけれども、あえてフルネームでみんなの名前を呼びながら顔を見て、いわばアイコンタクトをしながら、出席を取ることにしています。でも それをやってもですね、本当に230名ぐらいの生徒さんたちの名前と顔が一致するってことはすごくこう目立つ子ならわかるんです。そうでないこうおとなしい生徒さんたちなんかはどうしてもこう名前と顔がこうつながっていかないことがあります。で、卒業した生徒さんたちが、私が説教に行ったりした大学なんかで、出てきて先生って言ってですね、言ってくれた時に、私わかるって言うんですね。で、顔は思い出すんです。で、わかる。でも名前が出てこないんですね。で、本当にごめんねって、正直に言います。顔はちゃんとインプットされてて出てるよって。でもね、名前とくっつかないんだって言って、で、なんだって言われることもあります。でもその時に、いや私は誰々ですよって言われて、一生懸命記憶をこうたどりながら、ああってこうやっとこう思い出すことがしばしばであります。私たちはそうやってこう名前を与えられて呼ばれていくことがありますけれども、名前というのはただこう単に人を識別するための記号ではないわけです。もし識別するための記号であるなら番号だけでいいんです。国民総背番号制なんて前ちょっと言われたりもしましたね。何番何番って、牢屋に入れられると囚人は、何番って言って番号で呼ばれるそうですけれども、私たちは番号ではなくて名前を与えられている。その名前というものは、実はその名前の中にその人のそれまでの人生や、あるいはその人の持っているいろいろな能力や、あるいはその人が追ってきた悲しみや喜びも、実は名前の中にみんな含まれてきます。そうやれても正直ピンとこないかもしれません。私たちは名前を聞くだけでそのすべてをすぐにわかるわけでは決してありません。しかし何度も何度もその名前で呼び合って一緒に生きていくときに、ああこの人はこんな痛みを負っていたんだ、こんな悲しみを負っていたんだと気づかされることがあります。ネガティブなことだけではありません。嬉しいことや喜ばしいこともあります。野球が好きで甲子園に行ったとか、部活で都大会で優勝したとか、英検で何点取れたとか、ああこの人にはこんなすごい能力や力があったんだ、そう気づかされることもあります。それらはあの人この人という言い方ではなくて、その人固有の名前の中にそれらの情報、それらの経験、思いがこうぎゅーっと込められていくのです。先ほどのお祈りにもありましたけれども、私たちは今日午後秋の墓前礼拝というのを行います。所沢にある教会のお墓墓所に行って短い礼拝をします。で、教会のホームページをご覧いただきますと、 教会のお墓のところの説明のところをクリックしていただくと、写真がちゃんと出てきます。で、すごくシンプルで素敵なお墓だと自画自賛なんですけれども、その教会のお墓にはですね、そこに納められている方々のお名前と誕生日と亡くなった年月日がお一人ずつ一行ずつ彫られているのです。で、今日この後今年召された松原要さんの納骨をするにあたりましても、担当長老が事前にちゃんと連絡して、で、お名前をそこに掘ってもらって準備を整えております。で、そのお墓のお名前が石の板にこう掘り込まれているんですけれども、その名前を知っている人にとってはまるでその掘られている名前をこう指でこうなぞるだけで、ああ、あんなことがあったな、こんなこともあったな、ああ、こんな冗談も言ってたね、あんなすごいこともやってたね、その人の人生やその人の人となりがこう思い起こされてくるのです。今年も夏8月戦争が終わった月として、テレビ番組で、証言集というその戦争を経験してきた方々の証言が記録されている番組が放送されていました。で、その中で南方の戦地で亡くなった戦友の思い出を語る証言やその悲惨さを語っている証言もありました。で、その番組の情景の中に沖縄の、戦争で亡くなった方々の慰霊碑がありますね。黒い大きな石の板が何面もあって、数えきれない人たちの名前がそこに彫られていますよね。で、それの一枚のその大きな石の板にたくさん名前が書かれている中の一つの前に一人のある男性の方が立っておりまして、ポツリポツリとその戦争の時のことを語って証言しておられました。で、そこでその石の板に刻まれているお名前の一つです。もう何十って並んでいる名前ですけども、その中の一つにこう本当にこう指を触れながらその人の名前を呼んで、そしてその人がどんな人だったか、どんなに一緒に楽しい時を過ごしたり、同じ美味しいご馳走を食べたり、一緒に歌を歌ったりしたか、あるいはどんなに辛い苦しい思いを一緒にしてきたかってことを、その石の板のその方の名前のところをこう本当に指でなぞるようにしてこう思い出して語っていくのでした。その方のお名前は多分そういう関わりを持ってない人は全然わからなくて、ただ一人の人のお名前でしか過ぎなくなってしまうでしょう。しかし、その人に関わって一緒に生きてきた人たちにとって、その石板に彫られた名前は単なる名前ではなくて、その人そのものであり、その人の人生であり、その人と共に過ごした体験であり出来事であるわけです。そしてその名前をこうなぞりながらこう涙が溢れてきておられました。一緒に過ごした日々、交わした会話、食べたごちそう、一つ一つがその名前で次々と蘇ってくるのです。 私たちは例えば遺品になるものがなくても仮にです、その名前によってその人の人生とかその人となりとか鮮やかに思い起こされ呼び起こされてくるのであります。まことの羊飼いは羊の名を呼ぶって今日の聖書の言葉にあります。これはすごいことです。羊に例えられている私たち一人一人の名前が呼ばれる。それはその名前にある私たちの人生の歩みや経験や出来事や感じたことや味わってきたこと、いいことも悪いこともやってきたこと、それらがみんな含まれて、私たちが丸ごとその手の中に受け止められているようなものです。名前を呼ばれて責め立てられるのではなくて、強盗や盗人らによって傷つき果ててたその傷を癒し、慰め、また自分自身でも犯してきてしまった過ちをも、お前は許されるんだと言ってくださる。自分の名前を呼ばれて、自分の自慢のできるいいところばかりではなくて、とても人に話すことなどできない罪深く汚れたものが明らかになっても、そこから逃げ出すのではなくて、そこで羊飼いは羊を守り、手当てをし、癒し、そして歩けなかったら抱えて連れ帰ってくれる。そういう誠の羊飼いと出会うときに、その声を聞くときに、自分のすべてをこの方にかけようって思えるようになるでしょう。自分の人生をこの方のために生きようって。実は今朝教会学校の礼拝で与えられた聖書の言葉は、主イエスが教えておられる天の国の例えでした。こんな例えです。畑に宝が隠されていて、見つけた人はそのまま隠しておいて喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。またもう一つ同じような例えで、商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払いそれを買う。この二つの似たような例えは、共通しているのは、素晴らしいものを発見したときに、自分の持っているものをすべて売り払って、投げ出して、その自分の持っているすべてをかけてそれを得ようとするということです。これは、イエス・キリストに出会って、名前を呼ばれて、自分を丸ごと受け入れ、丸ごと許してくださる方に出会ったならば、持ち物をすっかり売り払ってとあるように、自分のすべてをかけてその宝を得ようとする。すなわち、自分のすべてをかけて、この自分の名前を呼んでくださる方に従っていこうとすると言えるでしょう。あれもこれもではなくて、この方だけに従おうと思うのです。羊たちが、その声を聞き分けることができるというのは、そういう出会いを一頭一頭一人一人が与えられているからです。そしてそこに何にも変えがたい、自分の持ち物をすべて売り払ってでも自分のすべてをかけてついていくべき方を見出したからです。その声というのは今でも響いていると言えます。このヨハネによる福音書の最後のところで、イエス・キリストがよみがえられる場面があります。そこでマグダラのマリアという婦人が、主イエスの亡骸の手当てをしようとしてやってきて、その主の亡骸、ご遺体がないことに気がつき途方に暮れているときに、よみがえられた主イエスが近づいて来られます。でも彼女はそれが自分の愛する主だとは気がつかず、遠慮だと思っていたわけです。そんな彼女に、主イエスキリストは、マリアよ、と たった一言、彼女の名前を呼びました。マリアよ。彼女はそこにいる方が自分の愛する主イエスであるということを名前を呼ばれることで初めて気がついて知るのです。自分のことをすべて知っていてくださる方。このマグダラのマリアという婦人は7つの悪霊に取り憑かれていたとあり、そこから主に癒されてきている人です。悪霊によって散々苦しめられてきた人生の歩みがあります。そこで流した涙がたくさんあったはずです。悲しくて流す涙も、悔しくて流す涙もいっぱいあったと思います。そして自分ではどうしようもない悪しき力にがんじがらめにされていたこのマリアが、主イエスに出会い、名前を呼ばれて、その悪霊を追い出していただき、罪許されていく。主は何度もマリアよ、マリアよと呼んでくださってきていたでありましょう。その名前を呼ぶことの中に、彼女が追ってきているもの、あるいはもしかしたらそれがなお傷んだり引きずったりしていて、簡単に忘れたり気持ちを切り替えたりできないでいても、それでも主はそんなマリアを丸ごと受け入れ、許し続けられ、マリアよと呼び続けてくださったのだと思います。その主が十字架に死なれてしまい、どうしようもない中、もう一度新しく自分の名を呼んでくださる。マリアにとって言葉に言い表し得ない大きな喜びがそこに湧き起こってきたと思うのです。そしてその喜びというのは、実は私たちにも与えられる喜びです。シエスは過去の方ではなくて、蘇られて今生きていたもうお方。それは今、この御言葉を通して、私たちの名を呼び、私たちの罪をすべて許し、私たちのすべてを受け入れ、受け止めてくださる。私たちは十字架を仰ぎつつ、御言葉によってその声を聞くことができます。自分の名前が呼ばれていることに気がつき、聞くことができます。そして、そこに生きる力を与えられ、新しく立ち上がることがきっとできるでありましょう。